主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私は学生の頃、大学の聖歌隊に属しておりました。私は歌うことは好きなのですけれども、楽譜が全く読めないので他の隊員よりも苦労していたことを思い出します。例えば私が曲を覚えるためには仲間に頼み込んでピアノを弾いてもらい、それを録音したものを繰り返して聴かなければならなかったのです。数年前、信州の教会におりました時、その聖歌隊が長野県内で合宿をするというので自費参加をさせていただいたことがありました。新しい曲を覚えるのは大変な苦労であったのですが、かつて耳で聴いて覚えた曲はだいぶ年数が経っていたにもかかわらず、自分で驚くほど覚えていて、苦労することなく一緒に歌うことができました。その聖歌隊の持ち曲の中に主よなぜという曲がありました。これは瞬きの詩人と言われた水野源蔵さんの詩に曲をつけたものになります。水野さんの詩は次のようになります。主よ、なぜそんなことをなされるのですか。私にはそのことが分かりません。心には悲しみが満ちています。主よ、どうぞこのことを分からせたまえ。主よ、なぜそんな言葉を語られるのですか。私はその言葉を受けられません。心には悩みが満ちています。主よ、どうぞこの言葉を受けさせたまえ。主よ、なぜそんな道を開かれるのですか。私はその道を行かれません。心には恐れが満ちています。主よ、どうぞこの道を行かせたまえ。主がされることが分からず悲しむ、主が語られる言葉を受けることができず悩む、主が開かれる道を前に恐れるというのです。私たちにとっても主がなさることが分からない日があります。主が語られる言葉が受け入れられない、そのような日もあるでしょう。主の道を前に足がすくんでしまうこともあるでしょう。私たちの心には絶えず主よ、なぜという問いが繰り返されているのであります。街道長であったヤイロの心にも主よ、なぜという問いが繰り返されたのではないでしょうか。幼い娘が死にそうになったとき、ヤイロは主よ、なぜ私の幼い娘がと唐突に違いありません。そして主イエスの前にひれ伏し、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょうと願ったのでした。そしてイエスはすぐにヤイロと共に出て行かれたのです。イエスの周りにはいつも大勢の人が押し寄せていました。その中に12年間も出血が止まらず、多くの医者にかかっても治らず、財産を使い果たしてしまった女性がいました。その女性がイエスに触れると癒されたというのです。ところがその時イエスは、私の服に触れたのは誰かと言われたというのです。弟子たちは 群衆が押し寄せていることを伝えるのです。イエスはご自分に触れたものを探すことをやめようとしません。この間、ヤイロは主よ、なぜと心の内で繰り返していたのではないでしょうか。主よ、なぜこんなところで時間を使われるのですか。娘は今にも死にそうなのです。急いでください。主イエスに触れた女が申し出ると、イエスはあなたの信仰があなたを救ったと言われました。このようにイエスが話しておられた時に、ヤイロの家から人々が来て、お嬢さんは亡くなりましたと告げたのでした。ヤイロはこの時も主よ、なぜと繰り返したに違いありません。急いでくだされば間に合ったかもしれないのです。命に関わるのではないその女性に時間を費やすのではなく、命に関わる幼い娘にだけどうして時間を費やしてくださらなかったのですか。主よ、なぜ。私たちも人生のさまざまな場面で、主よ、なぜと問いかけずにはいられない経験をすることがあるでしょう。しかし私は絶えず主よ、なぜと問い続けることが私たちには大切なことであって、それを諦めてしまってはならないのだと思うのです。なぜなら、預言者イザヤを通して告げられているように、主の思いとその道は私たちの思いや道を高く超えているからであります。そもそも私たちには主の御心、主の道というものが分かるはずがないのです。そのような私たちがもし主の御心やその道を分かったつもりになっていることがあるとすれば、高く超えたそれら自分の知りうる範囲に押し込めてしまっているに過ぎないのです。言うなれば、神の御心とその道の持つ力を私たちは自分の中で過小評価してしまっているということであります。そうではなく、大切なことは思いを超えているために理解することができない神の御心とその道を前に恐れ、絶えず主よ、なぜと問いかけて生きることに他ならないのであります。そしてこれこそ信仰というものに違いないのであります。第一の朗読でお読みしましたアイカでありますが、アイカという表題はアイカの冒頭にあるヘブライ語の言葉から来ているのです。それはヘブライ語でエーカーという言葉になります。エーカーとはどうして、どのように、まあ、そのように訳される言葉だそうです。アイカの作者もまたその置かれた状況の中に、主よ、なぜと問いかけていることがわかります。アイカは紀元前6世紀のバビロン捕囚期に作られたと考えられますが、私たちの日課となっている3章だけはもっと広大後の時代のものだと言われています。それは紀元前2世紀のセレウコス朝による宗教的迫害の時代にあたるというのです。 この宗教的迫害については旧約聖書続編にあるマカバイ記でおおよそ次のように触れられています。セレウコス朝のアンティオコス・エピファネスは自国の支配権が固まるとエジプトへ攻め上り、次にはイスラエルに矛先を転じてエルサレムに攻め上り、聖女に入り込んであらゆるものを略奪し都を破壊しました。さらにアンティオコスは領内のすべての民が一つの民族となるために自分たちの慣習を捨てさせたのでした。彼らは町々に異教の祭壇を築き、立法の巻物を見つけては引き裂き火にくべてしまいました。また立法に従った生活をしている者、子供に割礼を受けさせた母親は次々と処刑されていきました。しかしそのような過酷な迫害にあっても、イスラエルの多くの人々は聖なる契約に背くよりも死を選んでいったというのであります。ところがその迫害と迫害する勢力への抵抗を描いたマカバイ記はその出来事に続いて次のように記しているのです。こうしてイスラエルは神の大いなる激しい怒りのもとに置かれたのである。つまりエピファネスによる迫害はイスラエルに対する神の怒りである、このように書いているのです。今日の日課を遡りますと、アイカの作者もこれに対応するようにうめいているのがわかります。日課として与えられたのは3章の22節からでありますが、1節を見ますと次のように始まっているのです。私は主の怒りの杖に打たれて苦しみを知ったもの。そして3節では、その私を見てがさまざまに責め続けると主の怒りによって苦しめられている自らを嘆いているのです。しかしこの人は次のようにも言っています。私の生きる力は絶えた、ただ主を待ち望もうと。主の怒りによって苦しめられる現実に嘆き苦しむこの人が生きる力を完全に失ってしまった時、ただ主を待ち望もうと口にしているのは私たちには不思議に見えます。主がもたらす困難に直面し自らの力に頼る術がないことを思い知らされた時、この人は言うなれば困難をもたらしている当の本人である主に望みを置こうと決心しているからであります。そして今日の日課へと続き、それでも主に望みを置くその理由が明らかにされているのです。それは次のようにありました。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。今主なる神の御手は私を責め続けているように見え、この私は困難に直面し、もはや自らのうちに生きる力は失せてしまったほどなのです。しかしそれでもこの主の慈しみは決して絶えない、その憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになると、ただ主の慈しみと憐れみを 待ち望むことにのみ救いがあるのだと確信しているのであります。ここで明らかにされているのは、自らの力に頼る術を失い、何故と問いたくなる状況にあって人は一刻も早く困難から逃れることを期待するのではないということです。そうではなく、主の怒りによって困難に直面しているように思われる時にも、それでも同じ主が私たちに対してその怒りを打ち消し、思い直すほどの慈しみと憐れみを朝ごとに新たにしてくださるということに期待し、それを待ち望む。そこに救いへの道があるのだということなのであります。そして私たちに困難をもたらすことがあるように見える主の御心は、それでも主の慈しみと憐れみに望みをかけて私たちが生きるようになるということなのです。水野さんの詩にもう一度目を向けてみますと、主よなぜという人間の苦しみと悩みの中からこう絞り出されたような問いかけは、それで終わっているのではないということに気づかされます。主よなぜと問いかけているのですが、それぞれ主がなされることを分からせてください、その言葉を受けさせてください、その道を行かせてくださいという祈りとなって続けられているのであります。信仰とは、主をなぜと問いかけないで主がなされることを全て理解して生きるということではありません。主がなされること、主が語られる言葉、主が私の前に開かれる道、それらを前にして自ら受けることができない自分に出会い、できない自分がいるからこそそうできるようにと祈り求めるしか術がない。ここに信仰が生まれるのであります。哀歌の作者も、神の怒りに打たれて自らの力ではどうすることもできない現実に突きつけられた時、何故と問いつつ、しかし怒りを向ける神がそれでも耐えることのない慈しみと尽きることのない憐れみの神であるということを改めて知って、この神を待ち望むという唯一の救いの道が開かれたのであります。主よなぜという日々の問いかけに、主ご自身が答えを私たちに示してくださいます。そして主の御心は、キリストの十字架によってすでに私たちに慈しみと憐れみとを注いで、自ら生きる力を失った私たちを新たにしてくださるのです。この十字架の主によって、私たちは日曜日の朝ごとの礼拝の場で新たにされて、主の慈しみと憐れみによって安心して生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。